チンチンムラムラソーセージ、
年間52大ニュース、
イエーイ。どうもこんばんは。
こんばんは。
いやー、
もう最近ね、意外な人が聞いて、私も聞いてますがね。
はいはいはいはい。
メポ。
あー、はいはいはい。あれ、あの方ですよね。
あの方ですね。
遠藤さん。
遠藤さん。お会いしたことがございませんが、シュピンさんのタイムラインで金が。
そうですね。あのシュピンさんの地元の。まあ、幼馴染というか、もうあの長いお付き合いの方で、で僕もそのパーティー関連で仲良くなりましてですね、はい、あのまあやれハーレムだとか、はい、そういったパーティーでお会いして、はい、あの聞いてるよなどね、いただいてはいたんですけど、この間なんか見る限り、はい、見る限りによるとなんかちょっと軽く交流をしましたね。
そうですね、ありがたい限りなんですけども、あれですね、もうね、シュピンさんの同級生ということは、はい、もう俺からすると、はい、君シュピンさん、
はい、
同級生、もう三回関節キスですね。
まあまあそうですね。
そういう感じですね。
そうですね、はい、そうです。だいぶコミュニティが広がってまいってます、ね。はい。まああの方もなんかこうクリエイティブなお仕事と、
ファンキークリエイティブな感じですね。なんか
そうですね。なんか大学関係でもなんか講師とかそういうことをされてる方のようですよ。建築関係されてる。
知ってます？あの、
はい、
シックスディグリースって。
シックスナインしかわからない。
シックスナインあると思う。
すぐね。
予測変換ナインしか出てこないけど。
だからこの間さ、あの、ロックの日っていうのがあって、
はい、
あ6月9日。まあ、はい、やれ、まあ、ラジオとかはやっぱ盛り上がるんですけど、はい、シックスナインの日だろうって思いながらね、内心こう、AD はね、心で吠えてました、まあ。
そのストーリーになったらね、定めてください。
はい、
ロックの日は廃止しますっていう。シックスナインの日
にします。
いやいや、シックスディグリスって言って、
はい、
まあ、6回って意味なんですけど、
6回
6回の関係性で、世界中どこでも繋がるっていう話。
へ、
だから、なんか、俺の、おじさんの知り合いの、妹の同級生が、みたいなんで、
はいはい、
やろうと思えば、オバマ大統領ぐらいまで繋がるという。
へぇ、
6、7回で、まあ、ほぼ全ての関係性は、間接的につながると言われてます。
は
い、ウィキペディアなんかもね、
うん、
なんか、ほぼ全ての項目同士が、6回リンクたどるとつながるらしいです。
うん、どういうこと？
だから、ウィキペディアってさ、
うん、
いろいろあってさ、その中になんか、なんか、単語があってさ、
はい、
単語にリンクがついてるじゃん。
はいはい、
で、あれを押していくと、違うページ行くじゃん。
はい、で
それを6回繰り返すと、だいたいどのページからどのページへも行ける。らしいですよ、
ね、
だからなんかもう全然関係なさそうな
話題でも、
うん、
どっかつながってるみたいな。
バクシーシー山下から、
はい、
数学のラプラス変換までそこまでつながるらしいですよ、6回ぐらい。なんかそういう話、
それをシックスディグリース、
シックスディグリースなんとかかんとかとか、スモールワールド現象とか言うらしいです
よ。ああ、小さな世界。
そうそうそう。
小さな世界ってそういうことなのかな。
そうそうそうそう。
あ、でもさ、
ウィキペディアのこと言うて
ない。なるほどね。
はい、
そういうのもやっぱあれかな、震災でさ、
うん、
自閉症の子がさ、自閉症の子が、
はい、
地震揺れるって言ったみたいな。あれがさ、
大阪水没とか
言う。そうそうそう。
怖って言われる。
東京ベチャとかさ、普段喋らない子が喋ったみたいなのさ、はい、それをさ、なんか僕の、
うん、
知り合いの家族がとかさ、
はい、
また一方ではさ、なんか友達の友達やみたいな話してて、うん、それ聞いたよみたいなツッコミ入れたくなるじゃない、
うん、
そういうのもやっぱシックスディグリースなのかな。
うん、もうそうでしょうね。要は、君の全然知らない、
うん、
俺の友達の弟の同級生がさ、っていう感じで、もはやそれ他人だから。
そうそうだ、ね、
他人 A やから。
もうさ、そういうのって結構まことしやかに言われるじゃないですか。
はい、
うん、 だから、
そういうのってまあ大概もうなんか自分が直接見てない件はね、うん、大概ねなんか噂話ですよ、よく。
ああまあそうですね、百聞は一見にしかずという、う
ん、あの僕も昔あの友達からなんか、うん、あの近所のショッピングセンターでとある凶悪犯罪があったっていう話があって、
はいはいはい、
なんかもう俺の知り合いの話だからこれもう本当マスコミで報道されないんだけどって、
うん、
あのなんかいろんなね、
あ
いろんないろんな、絡みで報道されないんだけどって、
は
い
は
い、こういうあの凶悪犯罪が近所のショッピングモールであってさっていう話だったんだけど、
はいはい、
まあそれ聞いた後で調べると、はい、あの都市伝説テンプレートまんまなんだよ。
あ
もうディティールまで一緒なの。
はいはいはいはい。なるほどね、
うん、なんかショッピングセンターで小さい女の子がトイレでどうこうみたいな、うん、そういう話を聞くんだけど、
はい、
もう全くディティールまで一緒だったから
、
でもその人はいや本当の話って言ってんだけど、完全に都市伝説のテンプレだったからね。
なんかさ、そういう都市伝説っぽいこともさ、すごいやっぱりなんかこう友達は友達って言ってこう喋られるとさ、すごい本当っぽく聞こえちゃうけどね、やっぱり。
まあでもどっかで誰かが、
うん、
話、うん、ちょっと膨らましてさば読んでるとこあるんでしょ。
そうですね、うん、まあそういうのはやっぱツイッターで嘘か本当かっていうね、デマ検索するしかないですね。
あのね、結局ね、もうねあれですよ、うん、春風ちゃんが言ってましたよ。なんか10歳ぐらいの IT リテラシーえらい高い子がいるんですけど、
はい、
誰でも何でも情報を書けるってことは、うん、全ての情報はあやふやだっちゅうことです。
ああ、
大概の情報はあやふやなんですよ。
はいはいはい。ああそういうことね、
誰でも何でも書けるってのはそうだし、ある程度持っちゃってる話ばっかなんですよ世の中。
ああ
ツイッターでさ、ちょっと書くときにさ盛るじゃん、
うん、
今電車の中でって言ったら、まあ、大概ちょっと盛ってますって意味じゃん、
はいはいはい、
今マックでとか、
はいはいはい、
今マックで見た女子高生がって、
はいはいはい、
まあ、大概盛ってる話っていうもう形じゃんそれ、
うん、いやそうですよね。だって俺も今日さ、
うん、
まあ、最初隣でさチンチンムラムラソーセージって言ったんだけどさ、
うん、
今日こう仕事終わって、
はい、
金曜日、
はい、
六本木をこう歩いたら、
うん、
もうほら暑くなってるからさ、
うん、
こうなんていうの、薄着したお姉ちゃんたちがさ、
はいはいはい、
歩いてるわけよ花金で、
はい、
もうなんていうの、もう今から遊びにクラブに行く、うん、
今から肉食するぞ、
肉食するぞっていうそうそうそう、
うん、
気づいたら俺の股間が持ってたっていう話、
持ってたね。実際持ってたわけではないんだよね。
そうそうそう、
サイバー料理になってたわけではなくて、
そうそうそう、
心理的に持ったっていう話を、
そう
盛り上がったっていう話を、チンチンムラムラソーセージで言ってるわけ
で、そうそうそう、
別にチンチンがムラムラしてるわけでもソーセージなわけでもないんで、
いやまあまあまあ、そうなんだけど、いやいや、ムラムラしたの、
ムラムラした、
ムラムラした、はい、っていうのもまあまあそれもあったのと、
はい、
今日先輩に、
はい、
高校生の頃の淡いなんかこう恋の話をこう、
うん、
その先輩のエピソードを聞いたんだけど、
はい、
結構なんかこうエロいシチュエーションを聞いたの。高校生でしか成し得ないその制服の淡さとか、
はい、
うん、あったわけ、
はい、
うん。高校生でしか成し得ないの。
言うてること割と親父だけどね。
まあまあまあ、でその制服でさ、
はいはい、
でその制服の子、俺らが今なんていうの、この年を取って制服の子たちとそのいかがわしいことをするっていうことでも成し得ないこと、
はい、うん、1時間8000円払っても成し得ない、
そうそうそうそうそうそうそうとか、
はい、
とかそのまあいわゆる、まあ、法律を犯して、
うん、
こうね女子高生に手を出したとしても、
うん、
絶対にその、はい、全然純粋でも何でもないんだけど、
はい、縮まらない距離、
縮まらない距離、
まあそれはね、うん、ドラゴンボールでね、
うん、
悟空対ピッコロ熱かったよねって言ってもね、
うん、
もうフリーザ出てきた後ではそれはもうないんですよ。
そうだよね、
うん、そう、もう一回天下一武道会やってもそれは起きないんですよ、その暑さ。
そうなん、
悟空対ピッコロの時代があってこそ、うん、その暑さはあるわけですから、ね、
まあまあそういうことでね、
はい、
持ってるっていう話、
はい、
繋がったかな。
いやいや全く繋がらなかった
な、
も
う同じけど、はい、その下半身が持ったって話をしたかったの俺。
なるほど。はい、はい、
自分の下半身が持っちゃったっていう話につなげたかったんだけど、
はい、
ちょっとまあそこはまた勉強ということでね、
はい、
和芸も鍛えていきますわ、
はい、
まあまあそういうことでね、今日は
そんな中、
そんな中ね、
はい、
リスナーの、
はい、
オツベル君から
ヘビーリスナーです、
ね、ヘビーリスナーですね。
もう今シュピンさんとね、
はい、
ポイントをさ50ぐらいで争ってますから
結構ね、う
ん、シュピンさん次休んだら危ういから
危ういですね、うん、あシュピンさんも
F1 と同じでね、一着の初めてダウンロードした方が10ポイントっていう感じでやってますから、
そうですよね、
はい、
マッシュオツベル君もかなり生活の中に隙を見て聞いてくれてますけど、
本当ありがたいことです、はい、
で、まあ、その中ね、今日リクエストが来たので、ちょっと。
ああ、なんかツイッターで来てましたね。
はい。読み上げてみたいと思います。はい、それでは、黒シャチさん、T3000 さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい。いつも、楽しく、聞かせていただきます。はい。二人の、何ですか、これ。二人の絶妙なトーク。
はい。
いつも勉強になります、はい、ということですね。はい、で、リクエストの内容が
前半部分多分それ書いてないですよツイッターって140文字しか書いてないんで明らかにそんな文章入ってないですよ。ダイレクトに質問書いてありました。
ダイレクト
に。
そうですね。
はい。じゃあ質問の部分お願いします。
あ、リクエストあります。
はい。
最近話題の食中毒とかレバ刺し禁止法とかの話でどれぐらい危険なのとか、鶏刺し、馬刺し、食べてもいいのとか、ユッケ愛好家としては気になるところですと。
はい。
つまり、まあ、これはあれですね。最近、その食中毒でレバーがこう、さよならしてしまうということで。
そうですね。
はい。いうことで、まあ、これは果たして、まあ、本当に危険なのかどうなのかという、はい、ところなんでしょうね。
はい。まあ、最近になったというか、まあ、もともと食品衛生法って法律がありまして、
はい。
なんていうんですかね、そういう、危ない、こういう食べ物はこうしなきゃいかんよとか。
はいはいはい。
フグ
とか。
フグ砂漠には免許持ってないといけないとか、はいはい、そういう話があるわけですよ。
は
い、で、それで、そこに来たのが、去年の、例の土下座社長の焼肉屋さんです。
はいはいはい、
焼肉恵比寿の、
はい。
焼肉恵比寿で、結構な大規模な食中毒事件が起きたと。で、割かしすごいんですよ。1ヶ月だか2ヶ月ぐらいだかで、120件ぐらいの。食中毒が一斉に起きて、
はいはいはい、
で、うち5人が死亡、子供2人を含む、確か、はいはい。っていう話が起きたんで、で、まあ、食品衛生法って、まあ、法律なんで、
はい、
厳しくやろうと思えば厳しくやれるように書いてあるんですよ、基本的には。なんか、ただし、なんか、厚生労働省が危険と判断した場合は、みたいな、ただし書きが絶対ついてて、やろうと思えばガッチガチに縛れるようになってるんですよ。
うん、
要は、なんか、ああいう恵比寿みたいな事件が起きてから、うん、なんか、急に厳しくするとかで、法律立ててとかって、できないし、
うん、
そんな国家も暇じゃないですから、
うん、
そこら辺厚生労働省のね、
うん、
官僚の、さじ加減で、キュッと締めたり、緩めたりできるように作ってあるんですよ。
ボリュームみたいな感じ、はい。
で、それで、うん、まあ、焼肉屋恵比寿さんが、うん、やらかしちゃったんで、
うん、
で、割とそのすぐあと3ヶ月ぐらい後かな、ぐらいに、うん、ちょっと厳しいというか、厳しく運用して、
うん、
出さないでねっていうお願いにしてたんですよ。
なるべく、
まあ、なるべくというか、生食用では やらんといてって。で、もしやったら、まあ、保健所通じてちょっと嫌がらせするからね、みたいな。
はいはいはい、なるほどね。
うん、要するに、まあ、スピード違反みたいなもんですよ。40キロ守ってる車はあんまりいないけども、
うん、
時々交通安全日とかで閉まるじゃないですか。
はいはい、
取り締まるじゃないですか。
はい、
そういうのと一緒で、
あ、
まあ、ちょっとしばらく厳しくやるから出さんといてって、
う
ん
う
ん、
出したらネズミ解き放つよ、
そうそうそう
20匹出すよみたいなお前んとこの、
うん、ネズミ取りやりますよみたいな感じなんですけど、でそれでやってたんですけど、それで一時的な措置で何するまでの措置かっていうと、どうやったら牛レバー安全に食えるかなと、牛レバーつか生肉、
うん、
安全に食えるかなというのをちょっと考えるから、
うん、
考えてる間ちょっとやめといてって、
はいはいはい、
でそれをまあ1年ぐらいやって、
うん、
で考えた結果、
うん
うん、やっぱ無理だ、
あ
やっぱ牛レバー危険やわっていう話になって、
はい、
7月1日からお店で提供しちゃいけないようにしましょうと、うん、で、まあ、具体的には、まず生食用っていう形で販売したり、
うんうん、
お店で出したりしちゃいけませんっていうのが、
はいはい、
で、まあ、出す場合は、
うん、
加熱してくださいと。
あ、
63度で30分以上加熱って書いてあるぞ。
結構それもう、
まあ、ええ感じにグデグデだと思います。
そうですよね。
まあ、もしくはそれに同等の殺菌であるから、
うん、
だから、まあ、焼肉で。
まあ、120度ぐらいでバッてやっちゃえば。
まあ、まあ、うん、火取るとこまでやってくれれば、はい、まあ、中までがっちり殺菌してくれれば、
うん、
という形でやってくれればって。で、7月1日からはこれを、その食品衛生法の規定に入れるんで、
うんうん、
で、まあ、食品衛生法って刑事罰があるんで、
うん、
懲役2年ぐらい、
うん。
で、それでやるんで、 やるからなっていうのが、うん、あの牛レバー終わったっていう話なんです。
そうですね、
はい、うん、でただまあこれも一応あのさっきの例のさじ加減がついてて、まあ、ただしそのうち、うん、殺菌などあの安全に食べるための対策が見つかれば、うん、解除を検討するって正しく言ってたので、永遠にもう日本からレバ刺し消えたではないんです。
あ、じゃあちょっと、
うん、
あれじゃない の、 あのほとぼりが冷めるのを待つみたいな感じ。
うーん、ほとぼり、うーん、どうだろうね。そこね、ちょっとね、うん、多分殺菌方法っていうところにミソがあると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとまあその前に、うん、あのまずそのまあ恵比寿で食中毒が起きたわけですけど、
はい、
食中毒は何かという話からちょっとね、あの安全を説明するようにちょっとしたいと思うんですけど、
うん、
食中毒ってね、あのおおよそ分けて3種類あるんですよ、うん、
へ
え、おおよそ分けて、
うん、
まあ要するに食中毒ってまああまり生のもんとか、うん、ちょっと3日ぐらい経って香ばしくなるやつとか、うん、食ったらちょっと腹壊して、うん、うんうんうなるっていうまあもんですよ。
そうですね、
うん、私もあの中学生の時、うん、あのおかんがスーパーで買ってきたイカの刺身が乗った寿司を食ったらですね、うん、まあね上から下からえらいことでね、うん、あとで腸炎ビブリオ菌っていうね
あ
魚に寄生する、
はいはいはい、あの
バイキンがいるんですけど、
はいはいはい、
それ食らったことありますけど、
結構有名なやつですよね。
うん、まあね、で、すごかったよ、三途の川見たよ
マジ
、うん、あれね、うん、人生で死ぬかと思った3回の一つだねあと2回は痛風と、うん、あの青梅に川で泳ぎに行って溺れた時
結構黒シャチだって死に目見てそうだもんね。
死に目見てるね。青梅で川で溺れた時は本当に死にそうになったね、
うん、
友達にあの川で泳いでて、俺川で泳いだのが初めてで、
うん、
友達と言ってて、うん、友達ね、あの真ん中の方足つかないから、うん、足つかない水入ると焦るからねって言われて、
うん、
で俺これでもスイミングスクール通ってたんですよ、小学生の時、
はいはい、
まあだから泳ぎは はい、そこそこできるわけですよ、はい、まあ大丈夫、スイミングスクール通ってるからって言って、はい、真ん中の方行って足つかなくて超焦りましたからでゴボゴボゴボって沈んで、はい、あの水面がさーって遠くなって、うん、あやばい、映画と同じだ、これ死ぬと思って
それはね、やっぱあれだよ、バッティングセンターと人投げた球は違うよ。
そうだね。オナホールとも、オマンチョは違いますよね。
違います。
で、それでね、あの、ゴボゴボゴボって沈んで、うん、それをと、あの、河原から友達が見ていて、うん、クルシャチが一回沈んだと。
やべ、笑っちゃう。
で、ゴボゴボゴボって上がってきた。うん、で、もう一回沈んだ。一、うん、回上がってきた時に顔が本気だったらしいですか。俺もね、一回上まで行ったんですよ。うん、その後もう一回沈んで、うん、やばい、これ本当に死ぬと思って、うん、まあ、なんとかして岸にたどり着いたんですけど、まあ、その時は地元のライフセーバーとか駆け寄ってきましたから、
もうすでに
すでに
危ないね。
あれはね、本気で死んだと思ったもん。怖いわ顔で、
はいはい
はい、でその食中毒なんですけど、
うん、
食中毒はですね、3つありまして、1つがね、うん、お肉とか、まあ、貝とかお魚とか、
うん、
そのものに毒が入ってる食中毒。
あ、フグとか。
そうそうそう、
あ、
毒が入ってて、
はい、
まあ、要はもう化学物質の毒が入ってるわけですよ、
はいはいはい、
で食ったら、
はい、
あのお腹痛いと、
はいはい、
もう一つがウイルスとかバイ菌ですね。
あ、付着するとかも、
まあ、中にあったりとか
感染してたりとか、
さばく過程でまな板からくっついたりとか、
はいはい、
っていうのと、あと寄生虫があるんですよ。
はいはいはい。
まあ、寄生虫は本当にもう虫なんで、卵とかがあって、
はい、
あの体の中で大きくなってっていうやつなんですけど、はい、この3つがあって、はい、あの焼肉やエビスのケースっていうのは、
はい、
あのウイルスとかバイ菌、まあ、あの大腸菌っていうバイ菌なんです、
はいはい、
のケースなんですよ。
ケース2、
ケース2、あの、はい、僕が去年の正月ぐらいにあのものすごい量のゲロを吐いたというか、あのノロウイルスとか、
ノロとか、
そのもそうなんですよ、はい。で、あの恵比寿の場合は、あのいわゆる有名な O157、
うーん、
O157 大腸菌、うん、で、まあ、あの腸管出血性大腸菌っていうんですけど、
うん、
まあ、腸管ってあの腸の管ですね、
はい、
で出血性、はい、出血するタイプの大腸菌、
はいは
い、O157 で、まあ、O113 なんとかかんとかでいっぱいある中の、はい、O157 ってやつが、まあ、比較的あの今の世の中でメジャーなので、
うん、
まあ、よく聞くじゃないですか、
うん、
っていうのが今回あの、はい、恵比寿さんの方でやらかしたやつ、
はい、
でこれがね、割かし強力らしいんですよ。
あ、きっつい菌、
きっつい菌らしいですね。
ああ
の何がきっついて、感染力がすごい、
うん、
イメージ的にさ、うん、あの最近ってさもう顕微鏡で超見ないとさ見れないレベルでさ、うん、まあちっちゃいじゃん、
うん、
であの O157 の、うん、あのまあつってもさちっちゃいからさ、うん、人間って巨大じゃん、うん、なんか全部言わせにはさ結構な、うん、あの万単位のバイキンが必要な感じするじゃん。
そうだね、
うん、まあ、1万10万ぐらいの感じするけど、
はい、
O157 は、はい、10個ぐらいでも感染するケースがあるらしいと。
ああ、何その感染するっていうのは僕らにすごい危害を与えるってこと？
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
うん、
それ10個って少なくない？
少ないですよ。
だってなんかそのイメージで言うとなんか何万個の菌が、
そうそう、まあだから冷蔵庫で買ってきてさ、うん、もういい加減茶色くなってきてから勝負みたいなさ、うん、スーパーあるじゃないですか、
はいはいはい、
牛肉とか、
はいはいは
い、そういうスーパーで買ってきて、しかもちょっと賞味期限過ぎてからの、
はいはい、
焼いてたら焼いて食って腹壊したって言ったらさ、まあ、それはまあ菌がいっぱい増えてるからって感じするけど、うん、10個とかさ、うん、もうなんかどうやってもつくじゃないですか。
そうですよね、
うん、で実際そうで、うん、結局今回焼肉屋恵比寿さんで、うん、まあ、食中毒が起きた原因っていうのが、まあ、主に厨房が、うん、不衛生だったんではないかと。まあ、まな板とか、うん、ちょっと当然生食用の生板とか、うん、包丁とか、うん、お皿とかと、うん、焼肉用のお皿とか生板とか包丁で分けないといけないんですけど、
はいはい、
要は生肉を切った包丁で、うんうん、まあ、それは焼くからええんだけど、はい、ユッケの肉を包丁、はい、同じ包丁で食べたら、まあ、くっつきますよね。
はいはいはい。
で、それ出したら、まあ、腹壊します。まあ、それは小学生でわかるじゃないですか、はい。で、その辺もやってなかったらしいと。
あ、
まあ、バイトさんがね、同じ包丁で。
だいたいさ、だってさ、はい、まあまあ、そもそも、
はい、
あれじゃないですか、恵比寿って、
はい、
まあまあ、いわば、あれでしょ、格安店でしょ、
激安です、
激安店、
100円カルビとかそういう世界
です、ね、そういう世界です、はい、そういうところで、うん、ユッケとか出しちゃいかんでしょ。
いや、ていうかね、
レバーとか、
あー、まあまあまあまあまあ、うん、安さっていうのはね、何かの代償の上に成り立ってるんで、
でしょ、
で、まあ一番もうどこから削るかって人件費と、うん、機材から削るんで、
そうですよね、
まあ同じ人が同じ包丁で捌くよね、
捌きますよね。で、しかもかつ、ね、それを老人と、うん、子供に食わせちゃダメでしょっていう。
そうですね、
一番悪い組み合わせで、こう食べなんか送るべきして起きたみたいなさ、
そうそう、O157 っていうのはですね、
うん、
死亡ケースってのはわりかし子供と老人なんですよ。
はいはいはい。
O157 っていうのはですね、まあ、ちょっと、うん、科学的にはいろいろあるんですけど、うん、まあ O157 に感染すると、うん、腸の中で増えるんですよ、
うん、
で増えて、うん、そいつがベロ毒素っていうのを出すんですよ。ベロ毒素っていう、まあ、名前もまたそう妖怪人間感のね、
そうですね、
強い、
そうですね、
かなりのインパクトの名前ですけど、
もっと他になかったのかと思ってなんかいかにもですね、
カンピロバクターとかさ、あの辺の名前でどうしたらエグいんでしょう、
ね、いかにもなんか
パワーある名前だよね。
ベロ毒素っていうんですか、
あれはなんかパンチ効いてる名前考えるルールがあるんです
か。それちょっとパンチ弱いなみたいな。
そうそう、で、うん、あれはあれ結構ね、うん、メカニズム調べるとね、相当グロいですね。
うん、
ベロ毒素っていうのが入ると、
うん、
タンパク質が作れなくなるんですね。
体の中で、
うん、体の中で。細胞が、タンパク質を作るっていうのが、まあ、うん、細胞のお仕事な、一つの生命活動なわけですよ、うん。で、タンパク質どうやって作るかっていうと、DNA から作るんですね。DNA ってあるじゃないですか、二重螺旋
の。螺旋状の、
はい。あれって、なんていうのかな。タンパク質の作り方ファイルみたいなもんなんですよ、DNA って。結局何って言われたら、
うん、
DNA ってのはちょっと、まあ、うまくほつらして、
うん、
ちょっと置いとくと、
うん、
まあ、ちょっと RNA とかいろいろあるんですけど、
うん、
その DNA の螺旋をほぐしてちょっと置いとくと、うん、勝手にタンパク質ができるんです、うん、そういう、まあ、タンパク質勝手に作れるマシーンなんですよ、
はいはい、
だからそれを作ってタンパク質作ってそれが骨とか肉とかになって、
はい、
なんていうの、人間の生命が出来上がるんですけど、でそのタンパク質作るっていうところ、そのベロ毒素が邪魔するんですね。
へ
え。そうすると細胞が要は自分の体作れなくなって、結果死ぬわけですよ。細胞が死ぬと、そうするとそこの組織がやられたりするわけです。
あ、新しく作れなくなっちゃうから、
そうそうそうそう。で、まあ、これがさっき言った、10個ぐらいのバイ菌を体の中に入れると、体の中でもっさり増えて、もっさり増えた中で全部、タンパク質の合成を邪魔して、 あの細胞が死んでいくと。でさらにその O15 なののベロ毒素が血の中に溶けるわけですよ。ベロ毒素さんが、
はい、
O157 があのベロ毒素ボンボン出したで、そのベロ毒素が 血を回って腎臓に行ったり、うん、脳に行ったりするわけです。そうすると脳の細胞とか
破壊するってこと
で、腎臓の細胞がどんどん死んでって、うん、腎不全とか、あの脳みその症状で死んじゃうんです。でまあそこら辺 その抵抗力がやっぱり子供と老人は弱いんで、うん、なるらしいですね。
あ、対抗しづらくなる しづらいってことか、やっぱ抵抗免疫がない。
そうそうそうそう、うん、この O15 なんて、まあ、基本的に、まあ、簡単に言えば牛のうんことかについてるんですけど、
はい、
さっき言ったように子供が抵抗力弱いんで、はい、マザー牧場のみたいなとこ の,、はい、牛の乳搾り見学あるじゃないですか、
はい、
乳搾りで子供が乳搾り体験して、はい、結果その乳搾りした後でソフトクリーム食ったりして、
は
い、口開いて感染なんてケースもあるらしいですから。
あ、怖いね。
怖いな。まあそんなんで、うん、割かし結構死んでも必ず死ぬというほどではないんですけど、大概の人がお腹痛いで済むんですけど、
うん、
子供なんかは割かし普通に死ねる。
あ、一歩間違えると、まあ、
まあまあちょいと風邪ひいてる時とか、うん、弱い時とか
免疫落ちる時にやっちゃうと、うん、
簡単に死ぬらしいです
ね。
意外とね、この O157 最近発見されたものらしくて、
うん、
一番最初の歴史が30年前ですね。82年、
うん、
82年アメリカのハンバーガーで、
うん、
多分なんかマクドナルド的な、
ぽいぽいね、
あ、まあ、もしくは佐世保バーガー的なね、ああいう生っぽいやつかもしれない。
なんか O157 って俺らが中学校の頃ぐらいに爆発的に流行ったイメージがありますね。
あれでしょ、
かいわれ、
かいわれ大根でしょ、
はい、
菅首相かいわれ大根事件でしょ。
そうそうそう、
あれは堺市かどこだっけ、忘れたけど、どっかで給食で食中毒が出て、
そうそうそう、
でよく、まあ、調べてるうちに、
はい、
調べてる途中のところで、はい、当時厚生労働省だった菅直人さんが、
はい、
菅直人、はい、前首相が、
はい、
いや安全アピールしたとか思うじゃん、逆やね、あれ菅直人が、まだあんまり調べてないなんかで、どうもかいわれっぽいですって記者会見で言っちゃったの。でそして、
はい、
かいわれ業者がもう首くくるほどにかいわれ売れなくなって、でその後かいわれ違うって言われちゃったんですよ。でその安全宣言するのにやったのが有名なかいわれ食ってる写真ですよ。あれ ね、
なるほどね、
なんかかいわれ食ってなんか俺はなんか風評被害防いでるぜみたいな手ですけど、全然逆なんで、風評被害出したの彼自身ですから。
フライング感、
そうそう、フライング感。直ちに問題があるって言っちゃったんです。だから、ね、多分放射能の時にね、直ちに問題ないって言ってるのはね、あれの教訓です。
教訓
ね。
彼なりに勉強した
と、彼なりに勉強して危ないっていうのやめようっていう、そういうことだと思いますけど、
いやだから、
はい、
なんかこう俺その大市が流行った中学校ぐらいだったんですけど、ちょうどその時に俺夏に、
はい、
どうやら何かで当たったんですよ、
はいはいはいはい、
家で、
はい、
でなんか友達とかお母さんと車乗ってる時に、
はい、
なんか俺 O157 かもしれないみたいなことを、はい、なんかこうなんかその時流行りの病だったんで、
はい、
で中学生だったんで、逆になんかこうなんて言うんですか、ステータスじゃないですけど、
はい、
かかっちゃったかもしんないみたいな。
あ、今流行りの O157
かかっちゃったかも
しんない、怪我自慢でしょ、
そうそうそう、
中学生みたいな。
それをお母ちゃんと友達と車乗ってる中にこう言っちゃったの、
はい、
そしたら後からお母ちゃんに、うん、そういうこと言いなさんなみたいな、そういうこと言って、
うん、村八部や、
そうそう、いじめに遭うんだから言いなさんなみたいな、
うん、
そうかみたいな、
そのうち時頭筋が発生する
みたいな、そう
隣の小学校まで、
そうだからお母さんにこうなんていうんですか、こう釘刺されたみたいなエピソードがあるんだけど、
いやもうそうですね、田舎なんかそうですね、うちの親父から聞いた話ですけど、
うん、
うちの親父家の育った昭和20年代、
うん、
小学生だった時に、
うん、
隣の市で結核の子が出たっていうので、
うん、はいはいはい、
その親父の住んでるとこまで来たらしいです、ね、20キロ離れたとこでどこそこの家の子に結核が出て、
うんうん、
危ないみたいな話がそこまで来るらしいですから、
はいはいはいはい、
田舎の情報伝達力が怖いです、
怖いですよ、
うん、
そうそう、そういうことがあったからね、
はい、
まあまあまあまあ
はい。で、うん、恵比寿の場合は、うん、まあ、汚かったっていう話なんですけど、うん、普通その当時、レバー差し出す時ってのはどうするかっていう話なんですけど、うん、トリミングっていうのを普通しなきゃいけなかったんですよ。これ、恵比寿やってなかったんですけど、うん、まあ、牛レバーって、まあ、ボテってくるわけじゃないですか、はい、肉の塊、はい。で、それはまあ、当然、なんていうの、恵比寿の厨房で牛さん解体してるわけじゃなくて、はい、職人小卸業者が、はい、解体工場で牛さんばらして、はい、で持ってくるわけじゃないですか、はい、で持ってくるときってだいたいパックとかに入ってるんですけど、はい、パック開けてビリビリって開けて、はい、それをそのまま切って出してたと、うん、でそれ良くなくて本当はトリミングって言って、うん、表面を何ミリだか1センチだか
削ってあげないといけない
削ってあいやまあそれも清潔な包丁とまな板だね、はい、トリミングやってないし、はい、まな板も汚いしみたいな話であまあそれはなるわなって感じだったんですよ。
あなるほど、ね、
でこれは何にするかというと、うん、O15 の主な付着経路が表面だっていうことですね、はい、要するに表面についてるんですね。もともと言ったようにO15 なんて牛さんのうんことかにあるわけですよ、はいはい、まあ、うんこに結構ついてる、はい、でそのということは牛さんの体内にあるんですけど、はい、牛さんにはさっき言ったDNA の関係でベロ毒素っていうのは効いてくるんで、はい、牛さんちょっと DNA 人間とは違うんで、はい、牛さんは O15 の感染しても症状出ないんですよ。だからまあ牛さんはそのキープしたまま、うん、何工場に行ってバラされてってなるんで、うん、工場っていうのはまあ別に清潔なカッターで毎回切るたびに洗ってるっていうもんでもないんで、はいはいはい、まあ血だって飛び散るじゃないですか、はいはい、牛さん吊るして処理するわけです
か、牛を潰すとこはね、
そうだから、うん、まあなんかで飛び散ったりして表面につくんですよレバーとか、うんうん、だから切り落とせよと、うん、トリミングしろっていうのがまあ基本だったんですけど、うん、まあ恵比寿さんはまあねお金儲けに熱心だったんで知らんかったわっていう感じなんです
よ。だからそこの問題ですよね。だからもうあれでしょ、そのレバーもうだから金でコーティングされたまま出された
そうそうそうだからあれ、うん、ラーメン屋で、うん、親父がチャーシュー切ってるとかミクシンって下のそのまま出てくるのと一緒ですよ。
なるほど、ね、指も入って出てくるみたいな。
でそれでまあだからまあ今の一般的な社会的なそのレバ刺し大好き同盟からすると、うん、まああれは恵比寿がちょっとあんまりだったんですよっていう、うん、でそれでじゃあそれを法律で全部縛るのはどうやねんちゅうのがまあ今主流の考えじゃないですか、う
ん、まあこんにゃく畑みたいな感じじゃない。
そうそう、こんにゃく畑みたいに、もうそんなに言うたら餅も食われへんわみたいな、うん、いう感じなのですが、うん、意外とね、うん、そこは黒シャチ、うん、科学的にいろいろ調べてみましたよ。で調べた見た中で、うん、さっき言ったこととか出てきたんですけど、うん、O15 なんだって、ね、すっげえ少ないバイ菌数で感染するわけですよ、うん、はいはい。ではそのすっごい少ないバイ菌数が表面だけについてるか、うん、中は無菌かっていうと、うん、意外とそうでもない。
えどういうこと。
厚生労働省がですね今回の恵比寿の事件を受けて、うん、ほんまにその牛のレバ刺しっていうのは、うん、まあ、基本的にまだ安全だと。
安全だ。
肝臓の中は無菌状態だから、うんうん、まあ、表面トリミングして、うん、その周りについたバッチリのを取れば、うん、基本的にいけるんじゃないかっていう、うんうん、ので徹底解剖検査をやったんですよ、はい、でやった結果、はい、どうも牛レバ刺しは表面を完全にこそぎ取っても中にちょっとあるぞと。
あー、拭いきれない部分はある。
拭いきれないというかもう中にたまについてることがあると。
あー、なるほどね。
で、まあ、つっても、まあ、今まで日本でさこれだけレバ刺し好きな人がいてさ、うん、あれだけ多くの店でさ、うん、レバ刺し出して、うん、まあ死んでる人そこそこいるんですけど、うん、まあでもそんな今回話題になるほどっていう事件がそんなにボコボコ起きたわけじゃないじゃないですか、
はいはい
はい、なんですけどその頻度から考えると確率はそんなに高くない。
うーん、
交通事故とかのレベルだと思う。
あ
けども中に菌がいるっていうのは普通のことらしいと分かったんで、牛レバ刺しやめましょうってのが今回流れるんですよ。でさっき言ったように、1年間ちょっと検討してみて、うん、安全かどうか調べるわ、っつって、うん、で、結果、やっぱ安全じゃないっぽいんでやめますっていう。
ああ、なるほどね。
そう。で、これが何を意味するかというと、うん、割かしね、O15 を除去したレバ刺しっていうものは絶望的やなっていう話なんですよ。
O15 を除去したレバ刺し？
要するに、今までの感じで言うと肝臓っていうのは結構清潔だからトリミングすれば、うん、まあいけるという判断だったんだけど、うん、どうも調べると一定の確率で中にいるということは、うん、消毒液塗ったり つけたりしたんじゃダメですよね。
あ、
中にあるから、
中にあるからね。
で結局加熱するしかないと、中まで。でも今回のあの加熱して出してくださいってさっき言った63度で30分加熱してください、はい、これもあの中心部をって書いてあるんです。
あ、
要するに中にもあるから中まで火通してねっていう。
なるほどね。
いう感じで、まあでも僕もあれ結構生気味のレバー大好きですから、
はい、
あの焼肉屋で焼く用のレバーを表面ちょろちょろってやって、うん、食べると、うわミルクみたいとか言って、はい、グルメ気取って食ってましたけど、わりかし危ないかもしれませんね。
あ、寂しいな。でもな、でもこれまでだってレバー食べて、うん、まあ俺もなんか雑なところで一回雑な居酒屋で当たったことあるけどやっぱちゃんとしたところでしてくれるところで食うレバーってやっぱうまいじゃないですか。レバー
刺しがうまいですよ、本当にうまいけど、うん、やっぱね、あの、うん、たまに車に轢かれちゃう感じがあるらしいので。でまあそこら辺を踏まえると、うん、まあ厚生労働省の今回の判断っていうのはいわゆるそのこんにゃく畑的な、
うん、
あの過剰な反応かって言われると割かし妥当な分ですね、科学的には。
なるほどね。
まあ、結局ね、うん、なんていうのかな、自己責任で食うんならええねんちゅう話あるんですけど、うん、例えばノロウイルスっての、あ、ノロウイルスじゃねえ、O157 っていうのは、うん、うんこから感染するわけですよ、
うん。
で、うんことかゲロとかからも感染するわけですよ。
うんうん、
で、例えばじゃああなたが腹壊しました。
うん、
で、例えば上から下から出しますと。それ全部家のトイレで綺麗に出せますかって言ったら出せないわけですよ。
うん、まあね、いろんなところで。
うん、地下鉄のね、コンコースでちょっと気持ち悪くなっちゃうかもしれない。
急に来るかもしれないからね。
そうそう。で、うん、そういうコントロールできないんで、
うん、
そこで変菌を撒き散らしちゃうかもしれないと、
うん、
で例えばあなたは例えば牛レバ食ってちょっと当たっちゃったわ、気持ち悪かったわで済むかもしれないけど、うん、その後その菌がどっかで撒き散らせて、
うん、
で結果どっかの焼肉屋で子供が食って死亡ってなるかもしれないと、
はいはい、
って考えると、うん、まあ、公衆衛生って話なんですね。つまり社会においてどうやって安全を担保するかっていう話。
ああ、保ち続けるかみたいな。
そうそうそう。だから要するに、インフルエンザに なりましたとか、
うん、
インフルエンザ会社で流行ってるけど、俺めんどくさいんでマスクしませんという人が自己責任っていう話と、
うん、
インフルエンザに自分がかかってる人っていうのが、マインネーションに乗りますかっていう話って別で。
そうだね。
社会に対して、いわゆる感染症のリスクっていうのはどうコントロールするかって考えると、わりかしね、自己責任っていう言葉はわりかし無責任です。
なるほどね。
うん、本人が食ってうまくて腹壊すも当たるも当たらぬもはっけだっていう話で済まされる話ではないんで、O157 さっき言った感染の強力さとかを考えるとね。で、まあ子供ってのはやっぱりコントロールできませんし、
うん、
例えば親が腹壊して、
うん、
トイレで、やらかしたとするじゃないですか。
うん、
でもやらかした後で、子供がそこのトイレでハイハイしないとか限らないので、
うん、
床に手ついたりして、
そうですね。
で、その後、手舐めるかもしれないとか、うん、その子供コントロールできないんで、
うん、
そう考えると、まあ、やむなしと言っても、まあ、いいかもしれない。
ま、
それはまあ、社会がどの程度、食に対する安全を担保したいかによりますけどね。
うん、だからまあ、ちょっと紛争地域に行くなって言ってて、一人で行って、ちょっと死んじゃうとかっていうのとはちょっと違う。
ちょっと違いますね。紛争を自分の町に持ち込むかどうかというレベルです。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、まあ、といっても、インフルエンザほどの、強力な空気感染とかあるわけではないんで、ちょっとレベルは違いますけども、
うん、
まあでも、公衆衛生っていう観点を考えるんであれば、うん、まあ、ありかなーっていう感じがしますね。
そのニュースとかだと、その公衆衛生の、はい、まあまあ面っていうのはもう見えないんで、
はい、
やっぱこう、食べたい食べたいって言いたくなるよね。
食べたい食べたいバイサス、
うん、
安全安全だから議論が噛み合ってないんですよ。うん、要するに、食べたいとか規制しすぎだっていう人は、うん、話の別がうまいなんです、うん。うまいと俺が食うって話なんですよ。
そうですね。
で、安全の話してる人は、うん、社会の話をしてるんですよ。うん、社会とか可能性の話をしてるんで、うん、話は基本的に噛み合ってないんですよ。公衆衛生っていうベースで考えて、
うん、
自分が腹食って腹壊しても、うん、他人とか他人の子供とかが、
うん、
なるかもしれんよっていう話とか考えると、うん、まあまあどっちも、まあ、どっちもどっちですけど、それは結局社会の合意の話ですけど、どっちに合意するかっていう話ですけど。
ね、まあ急性アル中で死んじゃうわけでもちょっと違うか。
そうですね。酒飲みすぎで死ぬっていう話とは違うんです。酒飲みすぎとか麻薬やって死ぬっていうのは完全に自己責任の話ですけど。
そうですよね。
それとまたちょっと違う話かなというのが僕の感想ですけど。
じゃあもう今回のレバー禁止は やむなし的な部分が多少あるかなと。
あるかなという感じはするんですけど、
うん、
さっき言ったように、すぐ、割と少ない菌で感染するっていうので、
うん、
厚生労働省もアホではないので、とかむしろ専門家なので、
うん、
いろいろ可能性は考えて全部否定してるんですよ。例えば、うん、新鮮な牛レバー食ったらいいのかっていう話です。新鮮な牛レバートリミングして食ったらいいのかって、でも新鮮かどうかあんまり関係なくて、もともといます
と。いるよっていう話
で、うん、で、少なくても、少ないバイ菌でも感染しちゃうよと。
うん、
大概の肉が古くなって腹壊すっていうのは、
うん、
まあ、肉にをほっとくと菌が増えて、うん、その増えた状態で食うと腹壊すわけですよ、
うん
うん、なんだけどそれ何を意味するかというと、もともと牛の肉の中に菌がいるわけじゃないですか、
はい、
でそれがほっとくと増えるわけじゃん、
うん、
でも少ない菌をだったら大丈夫って話なんですよ、
はい、
だけど O157 は少なくてもいくよと。
あ、
ほなちょっと新鮮とかそういう問題ちゃうなと。
ああ、なるほどね、
はい。
まあさあ、でもさあ、
はい、
火がガッチガチに通ったレバーって美味しくないよね。
美味しくないよね。子供の嫌いなものランキング、
ね、ランキングに入るよね。
入っちゃうからね。
入るよね。何そのこんだけさ、
うん、
レバー食べると血作るとかさ、パワー出るとかって、
ね。大体ね、栄養があると押されてるものはうまくないんですよ。
まあね。
うまくないけど栄養があるから食えっちゅう感じで、パンの耳と一緒ですから。
そうですね。はい、まあ、クラマもよく言ってましたね。綺麗なものにはバラがあるのさ、みたいな。
バラが、まあ、トゲがあるね。
あ、そうか。綺麗なものも。大事なとこ、うん、大事なとこミスったな。
まあ、だんだん親父化してきました。
あ、やめた、ね。
ため置きかが進んできましたね。
ため置きかね。
大体のフィーリングで会話
っていう。ね、うん、
あれがあれやろ
みたいな。あれがあれやっていうね。
でね、
うん、
ね、
うん、
さっき言ったように、なんだっけ、食品衛生法のさ、
うん、
さじ加減ですよ。
うん、
で、それで、今回のにつけられた正し書きが、
うん、
安全に食べるための対策が見つかれば、
うん、
解除します、
うん、
でこれさ含みがあるじゃないですか、いかにも、
うん、
実はやり方があるんだけどみたいな、
うん、
それはちょっとまだ出せないみたいな、
う
ん、あるんですよ。でこれね調べたら何か分かりました、
う
ん、うん、夢の方法があるんですよ、
う
ん、
うん、
まあ、トリミングはするとして、
うん、
肝臓の中まで、がっちり O157を殺菌する方法、
お
これがね、
うん、
放射線照射。
このご時世にこれはできないと。
それは
すごいね。
この厚生労働省のね、
うん、
ただし見つかればってのは明らかにこれのことです
ね。ああ、見つかってるんだね。
見つかってるけど、これはあかんやろと。
ああ。
まあ、興味さ、その放射線っていうのはセシウムじゃなくて、セシウムが出すビームですよ。
うん。
だから別にね、それやったって、何、放射能汚染されるわけじゃないんですけど。
まあ、レントゲン的な？
レントゲンみたいなもんですよ。なんですけど、
うん、
その、まあ、大概の人はその放射能と放射線の違い分かってないじゃないですか。放射線？え？セシウムかけんのみたいなでしょ。違う、セシウムから出る光をかけんねんちゅう。
やばいね。
で、これはね、さすがにアナウンスすらできないでしょ。
そうだね。
今のご時世。
放射線の方も言えないね。
そうそう。
あらまあ。
この放射線照射っていうのがね、わりかし実はやれば大丈夫じゃないかということらしいんですけど、まあ、精密に眼末線っていうのを当てるんですけど。それできる。だからちょっと原発事故とかの今のセシウム騒ぎが一段落したところで、放射線照射っていう方法見つけましたって言ってアナウンス出して牛レバ解除っていう流れじゃないかなと。5年10年かけて多分それだと思いますよ。
だってさ、
うん、
こう一市民が見つけられるぐらいのさ、
うん、
その情報であればさ、
そう
厚生労働省はさ、
これもう科学者集団ですからね。んなもん見つかってないはずがないんですよ。
そうですよね。下手すれば試してますよね。
ね、そうそう。厚生労働省の今回牛レバ刺し禁止のページ見たんですけど、はい、まあ、その僕らが思いつくね、
うん、
牛レバ食いたい派が思いつく反論はあらかた書いてあるんですよ。
はい、
新鮮じゃダメなんですかとか、
はい、
トリミングしたらいいんじゃないですかとか、
はい、
で全部反論書いてあるんですよ、
はい、
僕がさっき言った
よ、はい。
で、そこに、そこで全ての反論がされてるのにもかかわらず、ただし安全な方法が見つかれば、私が掘り込んだりとか、それはもうこれしかないです
ね。なるほどね。
まあだからね、
なんというジレンマ。
うん。逆にね、
うん、
この今、セシウム牛とかがあったらね、
うん、
レバ刺し安全かもしれない。
なるほどね。汚染されてる。
中から、中からの放射線でいってるかもしれない。
ああ、すごいね、それは。なんとも。
神の巡り合わせさ。
神の皮肉なもんだな。
だからあれじゃないですか、
うん、
セシウムふりかけ。
うん、
セシウム振りかけレバ刺しならいけるんじゃないですか。
お
こんな山本太郎が食えないみたいな。
たいな。
ああ、なるほどね。
あのレバ刺し大好きな小倉さんは食えるけど、
小倉さんは食えるけど
山本太郎がこんな食えない
みたいな、
ババ抜きみたいなもんですよ、も
はや。そうですね。
はい、
レバ刺し、
はい、でも実際ね、こんなレバ刺し、うん、あの危ない危ない言っても確率の問題から言ったら割かし結構高いわけですよ。
あ、
でも、まあ、やってること意外と中学で、例えば前ちょっと前に BS 行ったじゃないですか、狂牛病、狂牛病のあのさ、あれで牛丼中止になるほどさ、輸入中止したじゃないですか、あれって本当に安全かどうか分かんないから輸入止めたっていうよりは、まあ、アメリカからの牛肉って輸入ってさ、あの80年代末ぐらいのウルグアイ、90年代か、あのウルグアイラウンドとかでさ、あの決めてたやつなんですけど、はい、まあ、なるべくそんなもん輸入したくないんですよ、
もともとね、
肉なんか、あの商売上の意味で、輸入したくないけど、
米みたいなもんね、
そうそう、でアメリカが買え買え言うてるから仕方なく買ったみたいとかって、そこを止めるいい口実があったから止めたんですよ、アメリカ産牛肉、で止めたんですけど、でも BSE ってあれ実際死ぬ人が死ぬリスクってどのぐらいだか知ってます？
分かんないです。
30年間に1人死ぬかもしれないぐらいのリスク。
死なないね。
死なないでしょ。
他で死んじゃいそうだね。
そう、他で死ぬね、確実に。で BSE ってそのぐらい発症する可能性の低いやつなんで、あんなに輸入全面禁止するほどのあんまりなんかそこまで対策する必要があるとは思えないんですけど、
はいはいはい、
まあ、それこそ当時大いちごなもありましたから、
はい、
そっちの方が全然先だったんですけど、
はい、
そこも本当に商売ですね、
うん、
商売上アメリカの牛肉はおちょっと危険なんか、じゃあ輸入全面禁止でって、そうすると日本の農家が喜んだりするわけですよ。
ああ、なるほどね、
うん、だけどそのこの牛レバ刺しは、うん、まあ、これほどビッグな話題にならないと、
うん、
あの子供5人死ぬとか、まあ、その前に別に 何人も何十人も死んでるんですけど、大いちごなんで、まあ、ここまでマスコミで大ごとになって初めて禁止に動くと、まあ、そこら辺はやっぱさじ加減なんですよ、法律案というのは。
なるほどね、
うん、
なるほどね。でもどっかのすごいなんか裏料亭みたいなとこじゃ、まあ、出続けるんでしょうね。
まあ、出続けるし、顔パスの焼肉屋だったら出るでしょ
う。そうですよね。
というわけでね、はい、オツベル君も焼肉屋勤務ですから。
ああ、そうですね。
はい。あとは、おっとそこまでだ。おっとそこまでだ。
自分の裁量でね。
そうそう。
あの、前包丁とか持ってくれいいんじゃない？
そうそう。前包丁で。自己責任って、書いてある包丁で。
そうです。あのね。包丁とね、
それビレバンだったら売れそうだね。自己責任包丁&まな板セット。
ああ、いいね。それでね、こう、すごい消毒して、切って食べるっていうね。
はい。オツベル君のやった、他の肉はどうやねんちゃう、
ああ、はいはいはい。
最後に一つ、
はい。鳥とかね。
はい。で、昔から、牛と鳥は生でいける。豚は食うなっちゅう話じゃない。
まあまあまあ、そういう、まあ、ありますね。
牛刺し、鳥刺しはありますけど、はい、豚刺しはないでしょ。
はい、
あれはね、豚が危険なのはですね、まあ、ウイルスで、E 型肝炎のウイルスとかあるんですけど、その肝炎のウイルスとかは、まあ、今 SPF ポークって言って、バイキンの入ってない
プロレス技の名前で、ね、
SPF ポーク27分15秒決めた SPF ポーク
いや、いいな
あれ、そうですね。まあ、SPF ポークっていう清潔豚っていうのがあって、まあ、それだともうウイルス入ってないんですけど、怖いのが、有効脳虫っていう名前の寄生虫がありまして、ちょっと漢字難しいんでちょっと説明しませんけど、有効脳虫っていう寄生虫がありまして、それ、豚肉の赤身の部分から入って、感染するんですけど、まあ、これがね、調べると、ちょっと興味ある人はググっていただければいいんですけど、まあ、簡単に言うと、中に入るでしょ、眼球とか脳で、幼虫になるんですよ。そうすると、そこのパクパク食べるんで、レントゲンで撮ると脳みそが穴ぼこだらけって。
すごいね、漫画みたいな感じな
の。脳みそに BB 弾ばらまいたみたいな感じのレントゲン写真とかあります、で、それはまあ脳みそをやられると、いろいろ、いろんな機能を弱されるんで、死んだりするんですけど。一昔前にちょっと韓国産キムチに入って話題になった有効の中ですけど。で、まあ、これは基本的に豚肉には入ってるんで、豚肉はね、どうあっても生で食べない方がいいです、基本的には。
さ、豚のレバ刺し食ったことある？
はい、あ、豚のレバ刺しはね、割かしね、ゲットな居酒屋行くと出てきます。
ね。
はい。
そして、うまいよね。
うまいんです、あれ。
はい、俺が食ったのはゲットじゃなかったですけど、
はい、
まあなんかその1日しか出せないみたいな、
うん、
日を置くともダメになっちゃうから1日しか出せないみたいなんで、 こうさばいてもらって食ったんですけど、うまいのね。
そう、うまいんですけど、うん、あのさっき言ったあの豚肉の2つのリスク、ウイルスと有効脳虫、
はいは
い、で言うと有効脳虫のリスクは、うん、あの基本的に赤身にしかないんで、
あ、そうなんですね、
あのそっちはないです、
うんうん、
ないけど、
うん、
あのウイルスの方はなくはないんで、
うんうん、
まあ新鮮なやつを、うん、信頼できるお店で自己責任で食ってくださいっていう感じなんですけど、で鳥とかも基本的には、
うん、
あの寄生虫とか、ウイルスの差したる心配はそんなにないので、
うん、
まあ信頼できるお店で信頼できる鳥を食うんであれば、うん、まあ取り寄せぐらいは問題ないけども、
うん、
まあ O157 ってことに関して言うと、うん、なくはないらしいです。
なくはない、
うん、でもそのなくはないっていうレベルはあのさっきも言いましたけど、
うん、
今まで何十年かもね、
うん、
牛レバ刺しがあれだけ出して、
うん、
あのまあ十何人とか死んでるんですけど、
うん、
まあそんな確率ですよ、
うん、
日に何人レバ刺し食ってるっていう話ですから、
うん、
そうですね、でも交通事故よりずっと低い確率だけど、
うん、
そういうのはあれね、まあ別にそれはね、うん、あのさっき言ったことと真逆になりますけど、自己責任やったらええんちゃいます
なるほどね、
あのぶん投げますけど
結果ああなるほどね、まあまあまあ食べたい人はやっぱ食べるからね、う
ん、ただまああの何のかの言ってね、豚肉の特に赤身の生だけはね本当やめた方がいいです。あのよくあのインドとかさ、
うん、
どっかだけ忘れたけど、なんとか教ではさ、
うん、
なんか牛は食ってはいけないとかさ、ユダヤ教ではイカは、そうそう、でイカは食っちゃいけないとかあるじゃん、
はい、
あれって結局もう食中毒の経験に基づくもんなんで、
あ
当時食中毒っつったらもう完璧悪魔の仕業じゃないですか。
そうですね、うん、
まあ、悪魔の乗り移ったやつとか、
うん、
あの逆に言うと新鮮な食べ物食ったから仏様も罰が当たるねんとか、うん、そういう話なんですよ、
うん、
でまあ、牛とかがいけないとかも結局O157とかだと思いますよ結局。なんで
罰が当たった的な、
どっかの宗教で、
うん、
これ食ったらあかんって言われてるものは、まあ、大概食中毒のリスクはあります普通に。
あ、
生食だと。
なるほどね、
うん、ただまあ加熱すれば全部いいかというと、さっき食中毒の種類で説明したあの、
うん、
そもそも毒が入ってるやつっていうのは先ほどね、あの牡蠣なんかもあの有名ですけど、牡蠣はまあほとんど大腸菌とかですけど、
はい、
あのプランクトンの毒が蓄積して、
うん、
そもそも毒が入ってるってケースがあるんで、
うん、
そういう場合はあの加熱しても腹壊す場合はあります。
もうだからもういかんせんどうしても食べて当たる場合はあるってことでしょ。
まあまあまあ、
何にしても、
まあ何にしてもありますよ、
うん、
あのだって海にだとさ、あの、うん、鮭の切り身でさ、パックに入って泳いでるわけじゃないんだから。
そうですよね、
海で普通にいろんなもん食ってるやつをさ引き上げてさ、漁師さんがさばいて食ってるわけだからさ。
そうですよね、
まあ、まあどうやったってそういうのは、まあ、人間として生きていく以上あるリスク
だ。まあそうですね、
ケログコンフロスト ばっかり食って生きていけないでしょ。
そうですねそうですね、もう米とか小麦しか食えなくなっちゃいます、
うん、まあ、米とか小麦だって言うたらありますからね。
そうですね、
何かしら。
そうですね、うん、まあまあまあ、じゃあまあ最終的には自己責任
あもう作ろうぜ自己責任包丁と自己責任まな板
これは結構いい
ですね。入れ歯で2500円ぐらいで、
そうですね、
大学生がドヤ顔で買う、
買うねこれは結構、まあ、誕生日とかプレゼントでいいね。
そうですね、うん、じゃあそんなところでよろしいでしょうか。
はい、
はいはい、今回お送りしましたクルシャシと
T3000 の
年間52ラニュースでした。
イエーイ。